まず、シャムロックとは、シャムロックは、アイルランド語で、若い牧草、クローバーなどのこと。シャムロック、A、シャムロックは、豆科のクローバー、白爪草、米粒爪草など、葉が3枚に分かれている草の総称です。アイルランド語のクローバー C メアル、若い牧草の C ミスター G の英語発音の綴りです。さらにアイルランド国の花です。国花です。では、日本の国花は何なのでしょうか？実は、日本の国花はありません。アイルランドのキリスト教は、流血を伴わず布教されました。一般的に、布教は流血が流れる、残念、宗教ってこんなものか。アイルランドでの布教は、土着の信仰を尊重し、聖パトリックが、古代から人々が持っていた信仰になぞらえ、三つ葉のクローバーを使って三位一体を説明したそうだ。組織形態の説明。まず、組織形態の説明をします。機能別組織、事業部制組織、チーム型組織、カンパニー型組織、マトリックス型組織などがあります。機能別組織は、業務内容や機能を分けることによって仕事に特化した人員を配置する組織構造です。マトリックス型組織は、複数の部署やプロジェクトチームが同時に存在する場合に採用し、柔軟性が高く、効率的な意思決定が可能です。従来型の伝統的な組織は、自由裁量の余地は少ない。従来型の伝統的な組織は、自由裁量の余地は、わずか、働く人は、上から何をするかを指示され、その指示通りに仕事をしたかを管理されています。思い切って何かをすると、権限の範囲を超えてしまう。組織が何をするの要領を規定している場合、多くの管理者は、仕事のやり方を管理して結果を出すことを好む。管理する目的とその成果ではなく、一般的に、仕事のやり方、手段を管理している。裁量の余地を生むに、リーダーは、部下と仕事の内容と成功について、話し合い成功の基準を明確に定め、その後は、仕事をやりたいようにやらせる。そして、組織の目的と社員の目的を達成するために部下を信頼し、彼らのやり方に任せる。こうした状況は、管理職にとっては居心地の悪いものかもしれないが、部下は仕事でミスが発生しかねないと思ったとき、自分で決めたやり方を改善し、成功を享受し、学び以上のことを学ぶことができる。ミスが起きてから学ぶのではなく、仕事のプロセスでミス、過ちを先取りし、そのプロセスで修正していくことに取り組む。乗り気になることが必要である。このような寛大な組織、すなわち、サブシディアリティユニットには、従来と違ったタイプのリーダーが必要になる。ノート、サブシディアリティ、サブシジア率は、権限を分担すること。問題解決は、できるだけ、小さな単位で行い、対応しきれないときは、大きな組織で補完する。リーダーは、司令官、士官、検査官、裁判官のように振る舞うことではなく、アドバイザー、コーチャー、カウンセラー、友人として振る舞う技術を身につける必要があります。また、新しい管理職、リーダーは、成功の基準を、社員と明確に定め、納得を得て、仕事中に対話をし、ミス、失敗の兆候をお互いに見つけ出し、修正、改革することが必要です。チャールズ・ハンディは、三つ葉のクローバーを使って、三位一体組織を、シャムロック型組織と呼び、その組織形態を提唱しました。この組織形態は、3つの葉がそれぞれ異なる役割を担い、それぞれが独立しているが、密接に同時連携していることを特徴とします。この組織形態は、企業がグローバル化する中で、より柔軟で効率的な組織形態として注目されています。シャムロック型組織の長所、以下のようにまとめられます。柔軟性が高く、変化に対応しやすい。ユニットが中心となって意思決定を行うことができる。従業員のモチベーションを高めることができる。一方、シャムロック型組織の短所、以下のようにまとめられます。業務分野ごとに専門性を持った人材を確保する必要がある。ユニットが中心となって意思決定を行うため、経営陣の意見が反映されにくい。3つの派は異質であり、それぞれに責任が分散されているため、責任逃れや責任回避が起こりやすい。では、シャムロック型組織を詳しく説明します。シャムロック型組織について、小さな組織が分権化され機能するサブシディアリティユニットは、自律的組織の連合体となり、それらは、伝統的な会社組織に変化を与え、変革させ、 時には従来の組織を打ち砕き、小規模で自らが満足する原子核構造上ユニットが生まれ、ユニットには固有の性格が備わり、さらに旧型組織の上部構造はほぼ取り除かれることにつながる。そしてユニットチーム員はこの過程で自分の仕事を自分で作る一人のビジネスリーダーとなります。チャールズ・ハンディは、シャムロック型組織と呼ぶものは、さまざまな異質の要素が一つにまとめ上がった組織であると述べています。ユニット、ビジネスユニット、サブビジネスユニットは、ユニットがお互いに連携し合う緊密な組織にあたります。ポスト資本主義の知識社会では、緩やかさと緊密さが同居していました。シャムロック型組織は緊密となります。シャムロック型組織は、1989年に世に出た。チャールズ・ハンディが、シャムロックの葉を用いて、組織の興味深い面を説明したシャムロック型組織は、1989年のビジネスマン価値逆転の時代、日本の TBS ブリタニカ館が最初でした。アイルランドの作家、1925年7月25日、哲学者で、組織行動と経営を専門としている。彼が進めたアイデアの中には、ポートフォリオキャリアとシャムロック組織、プロのコアワーカー中核社員、外部契約の労働者、パートタイム、臨時労働者が、それぞれ、シャムロックの三つ葉を形成することにあります。彼は、最も影響力のあるビジネス思想家のプライベートリストである、シンク ERS50 にランクされています。2001年には、ピーター・ドラッカーに次ぎ、2位、2005年には5位でした。ハーバード・ビジネス・レビューが、50周年を記念する特集号を出版したとき、ハンディ、ピーター・ドラッカー、ヘンリー・ミンツバーグに特別記事を書くように頼んだ。ハンディは、シャムロックの三つ葉を、異質の三つのグループの象徴として用いています。異質とは、性質が異なっている、一般的なものとは異なっている、また、違っている性質、特徴、タイプ、類型を意味します。第一の葉、中核、中心を担う専門職。ハンディは、一枚目の葉に、新しい組織の中核を担う社員の専門職。技術者、知識労働者、管理職からなり、組織の差異を示すそれぞれの知識を持っています。組織の将来にとって、極めて重要な人々です。高額給与、付加給付、会社の支給可能な不定期的な給付金が支払われます。その代わり、当時の勤務時間は、週70時間、仕事に打ち込むことが求められていました。アイデンティティや人生の目的を、すべて、仕事の中に見出します。キャリアや昇進という点から物事を捉え、人に指図されることなどはなく、自分の名を知らせたいと願っています。活動は、知的サービスを提供する組織、コンサルティング会社や広告代理店、弁護士事務所のパートナーたちの働きぶりによく似ています。組織の中核を担い、組織決定に影響を与える少数の人々で、この中心的なグループは、少人数で、他の職種の人からの支援を必要とします。支援をする人々は、シャムロックの2枚目の葉にいます。第2の葉、外部の契約社員。第2の葉は、特別のプロジェクトや組織的には、それほど重要度の高くない業務をします。中核メンバーの専門班以外の業務や中核を担う専門職の業務でないルーチン業務、定型業務を担当します。外部契約コンサルタント、契約社員、各種分野の専門家などです。外部委託会社の社員、フリーの専門家や技術者も、このカテゴリーに当てはまります。たとえ、依頼元で正社員として働いていたものも、第2の葉に含まれます。報酬は、勤務時間ではなく、成果に対して支払われます。また、依頼元の企業は、日常業務に関して、最低限の管理を行うだけです。採用企業は、このグループの労働者には、できるだけ低い賃金を支払い、できるだけ多くの成果を上げさせようとする傾向にあります。今の日本は、まだ、このような基準を持っています。だが、ハンディは、30年前でも、この傾向は改めるべきだというアドバイスを持っていました。契約社員にとって重要なのは、成果に対して支払われる報酬です。シャムロック型の組織は、このことを忘れてはならない。会社に対する忠誠心を持ち、素直に働いていれば、ジョブセキュリティが確保されるという暗黙の取り決めも存在しません。望ましい成果を上げた者には、十分報酬を支払うべきで、さもなければ、仕事の質は、落ちることになります。第3の葉、 臨時社員、パートタイマー。第3の派は、パートタイマーや臨時社員など、勤務形態に融通の利く労働力です。店舗やサービスカウンターを、夜間や週末に営業する、仕事量が、ピークの時期の補充人員とするといった目的で雇われます。このグループの人々は、労働市場を形成し、雇用者側は、気が向いたとき、必要に迫られたときに、この市場から、できるだけ低賃金で済む労働力を見つける。今の日本は、まだ、このような基準を持っています。このグループの中には、早く、現在の境遇を脱し、定職につき、組織の中核を担う社員として、またはフリーの労働契約の社員として働きたいと願う人々もいます。また、単に臨時収入を求めるだけの人々もいます。中には、生活費を稼ぐために、パートタイムの仕事を、2つ、3つと掛け持ちする者もいます。さらに、こうした形の労働を、これから先、定職に就くための実習期間と位置づける者もいますが、ハンディは、こうした労働者が中心社員のような献身とやる気を示すことは少ないと説明します。でも、彼女らをどう処遇するかは、大きな影響力が事業にあります。彼女らを日雇い労働者のように扱えば、相手も、そういう態度で応じます。臨時社員やパートタイマーが組織にとって重要ならば、彼らに、十分な投資を行い、たとえ他社に応募する際に必要な資格を身につける結果になろうとも、技能訓練を実施し、一定の地位や恩典、有給休暇や病気休暇を含むを与えることが必要です。その時、初めて、組織の水準維持に、必要臨時社員やパートタイマーを確保することができます。まとめ、日本の会社の雇用形態は、依然従来のまま、組織形態は、伝統的な組織のままです。30年前と、何らの変わりを感じることはできない。また、第2の派、第3の派の上で働く人の問題と処遇は、毎年毎年、国会で取り上げられていますが、大きな進展ない。産業界も関心が薄い。時には、第1の派、中核、中心を担う専門職、第2の派、外部の契約社員も、第3の派、臨時社員、パートタイマーへの処遇に進展があると、さすが、うちの会社は、いいことやるね、程度の声しか上がることはない。さらに改善を進め、一時的な活動で終わらず、組織形態を回りやすくする革新に取り組む、継続的な動きになっていかない。第4の派。四つ葉のクローバーを考え、第4の派の新しい集団について考え、全員が関心を持ち取り組む、そして、変革のスピードアップを図ることで、現在停滞沈下する組織を浮かび上がらせることが喫緊の取り組み事項です。